今週も始まりましたフィッシングトレインサポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 03-5634-0792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。
ゆう
さん、ぐきさん、今週もこんばんはでございます。お願いします。
ノンフィクションでくるくる大放送フィッシングトレイン、今のスタジオからじゃないぜ、リモート
今週もリモート今週もリモートでございますよ、はい、女性こんばんは。
こんばんは。今週もんんあのスタジオで一人ぼっちでございます。
スタジオの調子は一人で。
スタジオの調子はですねやっぱり寂しいですね。
あ、そうですか。
はい、すごく殺風景でございますよ。でもですね、
慣れてきたんじゃないんですか。
慣れてきたんですけど、あの、はい、今週は特にあの画面が華やかですね。
まあまあまあ、ね、あれでしょう。
はい。
そんな殺風景のスタジオを一人で盛り上げてくださいよ。
いやいや、やらせていただきます。はい、ありがとうございます。
フィッシングトレインの一員なんですから。
そうなんですよね。
なんですから、あなた。
ありがとうございます。あのまだ
決まったところで、はい、今週はあれじゃないの。
はい。
相変わらずのリモートっていう話を今したじゃん。
そうですね、そうですね。
で、リモートでラジオをやってる俺たち、
はい、
キバのスタジオに行けない俺たち、
はい、
俺たち
というので、ゲストはない、ゲストはないのかな。
ゲストは来ていただいてますよ、もちろん。
来てんだ。
来ていただいてます。リモートですけど。
誰だ
ではですね、紹介させていただきます。今週もお越しいただいております、レイドジャパン文房館チームより江口俊介さんと竹原久俊さんのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
イエイイエイ。
こんばんは。
こんばんは。
イエイイエイ。
あのさ、岡山から送るぜで思い出したけど、今文房館で思い出したけどさ、前回文房館で来たよね、そういえば。
そうですよ。
そうですよね。で、ユウさんの撮影そのまま入ったんですよね。
そうですよね。それで打破されたもんね。
そうですよ。
思い出した、そのチームね。
そのチームでございます。
はい、
お願いします。
文房館ですよね。
お願いします。
お願いします。
まあ、先週に引き続きで、ね、まあ、しゅんちゃんとタケがゲストですけれども、
はい、
先週ちょうどなんだ、野池の大円とバイブレーションからの、うんうん、イルミネーションではなく、
はい、
うん、そうね、
うん、あのバイブレーションからの、レベルバイブブーストレベルバイブブースト、
うん、
の話をしようかなと思ったらタイムアップブーというところでしたけれども、
そうですね、
そうだったよね、
そうでした、
そうでしたね。
まあそのちょっとそのなんていうんですか、衝撃を受けて、まあその頭では分かっていたけれども、体感して改めてこの釣りっていうのは武器になる的なところを、そのトップトーナメンター江口俊介としてのまあそのアンサーというか、そんなのをちょろっと聞きたいなと思いますけど、そんな感じですか、営業の竹原さん。
はい、間違いないです、大丈夫です。
はい。
まあ営業は関係ないんだ
から。ないよね、ないよね、
ないんだから。はどうでもいいんですよ。
はい、どうでもいいですけども、
でも本当なんだろう、時田君とかも劇場もそうだけど、ほら遠投得意じゃん。
はいはいはいはい。
俺、うん、なんだろう、金本と一緒にやってて、あのまず遠投っていうのはできなくて、同じものを同じのタックル投げてんだけど全然飛ばないのね。
はいはいはいはいはい、
なるほど。
でやっぱあの腰を使って回し投げしないと、あのスーパードエンドができないっていうのを知り、カナも多分 70m ぐらい飛
ぶの、はいはいはい、
けど俺 50m ぐらいしか飛ばなかった最初は。あの投げ方とかね、あのなんかもう中というか、
はい、
あそこですよ。女性は やるそういうの。
いや、あの腰で回すって言ってたじゃないですか。
うん、
もうふと自分のキャスト考えてたらちゃんと手投げだったんで。
でしょ、はい、そうだったの。
あ、言われてみれば腰って大切だなと思いましたね。
腰を使っただけで俺もいきなり飛距離が15メーターぐらいバチン。
はいはいはいはい、
うん、そういうことですね。
スプリングの回転の音が変わったっていうか、
あ、はいはいはい、音が変わっちゃうような。
もう俺若くなくなってきてるけどそんなことできるんだ。
ああ、
じゃあまずそのなんだろう、する知らないとかそういう前にそのまず飛距離、
はい、
飛距離のその大事さというのを、
はい、
うん、やっぱりおかっぱりでアドバンテージなんだなというのをまず感じたということだよね。
まず感じた、うんうん、そうだね。そのキャストを使ってさらに飛ばせるルアーってとこだよね。
あ、うんう
ん、なるほどね。
単純に18キロ何使ったらいいかわからんじゃん。
うんうんうん、
そうっすね、
まあ、おかっぱ今はね、
そうだね、
激痛は持ってますがちっちゃいやつじゃなくて大きいやつだよね。
今すぐ出ねえんだな
そう18g、
まあ、そのあれだよね、そのブーストの 18g というのは、まあ、最大限にその重さと抵抗を受けないルアーの形状等を生かして、
うんうんうんうん、
遠くへキャストしてたわけだよね。
そうそうそうそう、
うん、
で、
うん
うん、まあ、飛ぶのは飛ぶんだけど、うん、だいたいその手のルアーってもうそこの上となっちゃうと鉄板じゃん、うん、
はいはいはい、
金属でできたそういうバイブレーションなんだけど、
うん、
ブーストってやっぱその樹脂が被ってるから、
うん
うんうん、
なんかメタルバイブのその薄っぺらいやつで硬いやつだとあのブルブルブルって強烈なやっぱ強い波動
レスポンスがね、
そうそう硬い波動なんだけど、
はい、
やっぱちょっとなんか樹脂だからちょっと柔らかいってタイトなのかな。
いやナチュラルでやっぱりその軽い分、うん、あれですよね、遠くても泳ぎ出しが多分いいんでしょうね。
そうそうそう、だからこそなんだろう真冬で超リアクションだったらそのブルブルが分かるんだけどまだそこまでじゃなくてもあれだと食わせられるんだなっていうのもちょっとビビったかなっていう。
ちなみにさ、
うん、
ユーもブースト使うんでしょ。
まあまあ使うよ、
うん、
関東だったら何グラムぐらいのユーは使う。
いやまあそれこそ今までは
うん、
まあそれこそこれからの時期に
うん
うん、
まあいわゆる本当にメタルバイブのように
うん
うんうんうん、7グラム、
うん、
まあ大体関東で言えば 7g がベースであって、まあ、風が強かったりっていうのは置いといたとすると 7g だけあればいいぐらいな感じなんだよ。
うん、
そうだね、
うんうんうん、
その特に霞で言うとね、
うん
うんうん、
ただそれをまあ今年の頭ぐらいからまた俺もそういうのをまあ霞ヶ浦で導入してるんだけど、
うんうん
まあ、今年は9g か、
おお、うん、1個重くなったんですね。
重くしていわゆるショートピッチで、
うんうん
うん、
ショートディスタンス、あ、ショートピッチでキャスト数を増やして、まあ、シャットみたいにして使うんだけど、まあ、それで春先のひねくれたブラックバスを結構やっつけたんですよ。
その話俺オールスターのプランって聞いてやったな俺も
ね、
え確かにありなんだよね。そうありなんだよね、強いんだよね。
そう。
し
んちゃんが多分その前に野池のそのあのブーストの釣りが分かってたら多分その時意外にもうちょっと理解度高かったかもしれないよね、
はいはい、いや多分579はこれがここから多分霞では欠かさないかな。
あ、
飛距離が必要ないんだったらそのいつも通りというか俺もメタルバイブとかよくやったし、やっぱ579のラインをやってたからそこに対しては理解度があるんだけど、
うん
うん、ただあのクソ重たいところはね、
うーん、
でも西でも使ってる人少ないんですよ。
あ、そうなんだ、
そうなんすか。
そうらしい。
いや、そもそもさ、このブーストっていうのはさ、
うん、
重さどっからどこまであるの。
5、7、9、11、14、18刻みますね、
うんうんうん、ってことは今あるラインナップの中でそのシュンニーが言ってる 18g っていうのは一番マックスなわけだ、ウェイトが。
そうだね、
うん、
そうですね。ちょっとやっぱ俺もだって最初出た時18いりますって言われて、いや、いらないって食い気味で言ったもんね食い気味でね。
まあね、まあね、まあね、その普通に考えたらないよね
構ですね、まあ、特にボートだし、
うん、そうだよね、
そうっすよね、
そこまで重たい必要ないっしょって思ってた。
あとね、意外に今年試せてないんですけど、
ほう、うん、
はい、
私ネパールへ行って川の流れが太いところで釣りした時は全部14と18なんですよ。
あー言ってましたね、そうっすね、
まあ、流れが、まあ、強いんで、
はい、
まあ重い感じでいわゆるこう広く探れるものっていうのが、まあ、ベースになってきて、だから言ったら川の背だったりとかって流れが速いし、まあ、太くなればもっと太い川の流れになりますので、全部それで来たんですよ俺ブーストで。
それが意外と浅いところも弾けるからいいよね、あれね。
そう、意外と浅いところも弾けるのよ、チャラセも、
ね、
で、俺戻ってから試そうと思ってたのは、いわゆるインレッドとかでこう流れが強いところにいる魚をそれで釣ろうとしてたんだけど、やってなかったんだけど今年さ。
なるほどなるほど。
今昔みたいに食わないからピュッて入れただけじゃ。
そうだね。
そうですね。
それをこうリフトアンドフォールとか横にキャストしてビャーって引いたりとかすると食うんじゃねえかとは思ってるんだけど今年はやらなかったんだよ。
なるほどね。
といったところでこの辺で一曲いってきましょうかね。
そうですね。
はい、ではですね、今週の一曲です。シーモでルパンザファイヤー。
はい、
いやいや、
吉井モネーターです、吉井モネーター
懐かしいでしょ、
懐かしいですね。
いや俺が選んだんじゃないんだけど、タケがさ、これなんかもう、タケからのリクエストを俺が承諾したっていうか、
そういうことだったんですね。
タケなんでこのシーモネーターなの？
正直僕そういうシーモネーターさん知らなかったんですよ。最近行けてないんですけど、江口さんよくカラオケに行くと、
はいはい、
もう歌っててそれが超楽しく歌ってるんで、それで僕たち聞きたいなと思って
ああなるほどね、
そういうことっすね、
思い出の曲なんですよ。
じゃあぜひね、新人に歌ってもらいましょう
まあそうだな、
カラオケでね
カラオケでね、アカペラでちょっとさ、アカペラで歌えないよね、
アカペラで、
でしょこのタイムラグとアカペラじゃない、ね、またにして
る。いやそこはさ、やっぱ江口俊介だからさ、俺のパイセンだからそこはぶちかますと思うけどね。
ブッシャーエンジンザエアーって
、ガーサスですね、やっぱりガーサスです
よ。エンジンかかってきました、エンジンかかってきました、
エンジンかかってましたねまあ、前回日本酒好きだって言ってましたけど、日本酒ぶちかましてないですか、大丈夫ですか
大丈夫です、今日はまだお茶です、
お茶ですね、
お茶、お茶、お茶です。
でまあ話を戻すと、
はい、
まあ本当にそれでそのブーストの重さを利用したその釣りというのが、まあ俊ちゃん的にもまあ非常に衝撃的で、かつ理にかなってて、
でやっぱ人がやらないし届かないとこから出てくる魚はでかいし、数も出ちゃってコンディションもいいし、
お
だって
ちなみにそれは野池だったの、野池、
野池でっかい野池、でっかい野池で、だって2人で午前中で7本みたいな、
すごいっすね、
すごいね、
全部4号がらみみたいな、
はあ、
まあそれは衝撃ですよ、
うん、
すごかったですね。
ね。
そこはその遠くへ飛ばす利点っていうのは何かあったのか。
あのね、結構でかい池だからブレーキがもうど真ん中にあるのよね。でなんかもうちょっとまあ本当最深部はもっと深いんだろうけど、ちょうどいいなんていうか、そのブレーキとブレーキが重なるようななんかスポットが遠くて、
なんかそういう地形してんだ。
そういう地形してる。だそこまで飛ばせるものっていうのはやっぱ10ブーストの18っていうのが大きかったんだけど、
なるほどね、
飛ばす先でやっぱそこそこやっぱ食わせられてっていうところはやっぱ女子の力なんだなっていう。
あ、
今までで、まあ言ってもね、他のサイズよりそのサイズ感もでかいから波動も強いしね、
そうなんね、
い
やすごいよくできたルアーだなと、知らなかったです。
じゃあ何、やっと野池でバイブレーション投げるという文化がちょっとなんか 前へ進んだかなっていう。
そうね、ちょっと楽しかった。なんかちゃんと仕掛けてる感じもあったし、あれは。
はいはいはい、は
い、いいですね。
まあ正直あのサライケでレベルバイクをひたすら巻くみたいのはちょっとあんまり得意ではないってないんだけど、ブーストとかであそこまでドエントだとなんかちょっとやってる感があって、より狙ってる感というか、なんか人がやってないこともやってるし、なんかちょっと、新しいもんだなっていう。
なるほどね。
で比較的ね、そのやったらやったら難しい図じゃないから、みんなもやったらよう釣れるんじゃないかっていうところもあり、
まあそうだよね。まあみんなも 14g 18g 使ってみなみたいなね、
的なね。
そうっすよね。そうそう、
もうでもまあ、苦手意識をね、食わず嫌いでやらないよりかはやった方がやっぱいいんだなっていう、改めて、
ね、う
ん、
そうですね、
思った次第でございますよ。
はあ、すごいな。
でしゅんちゃん、まあ、最近じゃあさ、まあその先週も言ってたけど、その非常にその開発っていった部分でも、まあ今年は特に時間ができて、
そうね、
まあやってるっていう、まあ言ったら江口俊介といえばって言ったところでは、まあその、まあ、ジグだったり、ね、いわゆるジグだったりみたいなところあるけどさ、
ね、全部ジグだ、
全部ジグなんだけど、
全部ジグ
なんかそのなんだろう、今やってる、今作ってるものとかさ、ちょっとなんかチラ見せできたりするもんないですか？
まあでも一番はやっぱこれかな。
ああ、それね、俺持ってる、
出ました。
俺もそれ見せてもらったな。まあ通称お魚くんって言ってるやつ。
お魚くん、
はいはいはいはいはい、はい、まあ、それ見せてもらったね、ユーに。そう、いわゆるスイムベイトなんだけど、あんなやり込んでなかったし、まあある種あと作ってもこなかったから、こういうものに対して研究する時間が、トーナメントだとやっぱメインで使うものでもないから、あんまりやんないじゃん。
ああ、なるほどね。
だからなんかトーナメントじゃない釣りでっていうところの着眼点で、まあ、開発できてるかな今は。なるほどなるほど。
ある意味多分トーナメントがあったらそこちょっと結構研究できなかったんじゃねえか的な。
時間もそうだし、多分マインド的にもそっち行ってないなっていう。
そうだよね。じゃあ非常にそれをなんか愛がこもってる感じなんじゃないですか。
これね、愛こもってるし、なんとかジグとか手削りで削ってたんだけど、
はい、
ここ最近やっぱ時間があるせいでキャドとかね使えるようになったんですよ。
すごい。
まさかの俺が、アナログな俺がハイテクなものを使ってですね、
はい、
なんで結構今まで俺絵描くのも下手だし、そういうのがちゃんとなんだろう、パソコンだと絵も描けるんで、まあ、そういうのでちゃんとなんかこんなことができるんだなっていう、すごいですよ本当に。
いやなんか最近電話するとさ、何仕事してないでしょなんつって俺も電話すると、
はい、
何やってんの、また仕事しないでなんて言ってると、いやしてますキャドーなんてずーっと言ってるから、
あ、そうなんだ。
で行った時もキャドーやってたしさ、
もう完全に 3D で作ってますからね。
ねえ、
すごい
ね。
すごいっすね。
まあ一日が一番早く過ぎる方法だねこれはね。でそもそもさ、キャドーってさ、いきなりさ、そんなはいこれ使ってくださいって言って、そんな簡単に使えるもんなの？
いや、使えないですよ。
で使えない、使えない。
相当難しいんじゃないですか。
ちゃんとやっぱ講師をしてもらって教えてもらったりしたんだけど、
けどね、
触ってると分かってくる、意外と。
先生曰くかなりセンスがいいみたいですよ。
あ、
そうですか。
あ、そうですか。
江口さん自体が。早すぎるって言ってますから。
まあね、うちの親父建築士で、まあ、キャドやってるんでね、やっぱ親の血ですかね。
おお、
ね、なんか今かっこよく、ま、かっこよくまとめてくると絶対違うと思うんだよね。全然なってみてると思うんだよね。かっこよくまとめたけど、
すっごいかっこよかったっすよ。
ねえ、
はい、
今へーって言っちゃいけないとこだから今の。
すいません、言っちゃったっす。
そんでへーだとちょっと困ったなと思ったんだけど、突っ込んでくれてよかったわ。
江口さんはガークと呼ばれるぐらい半端じゃない絵を描きますので。
あ、
昔ね、
ドラえもんかネズミ男か分かんないからね。 本当に
絵心選手権や
った
やった絵心選手権ね絵心ね
でもなんかやっぱりその勘が鋭いんじゃないのそういう意味では、
うん、まあなんかでも、うん、意外とで多分ねやってないだけでみんなやったら意外とできるんだけどそういうことですよ、うん、
いや意外に好きなんじゃない、うん、しゅんちゃんそういうの、うん、
いや好きだと思う面白いものやってる楽しい、うん、
おお。うん
だやっぱその好きだからやっぱりその探求心もつくだろうし、
うんうん
う
ん、
そうね、
そうですね、うん、やらされてる感もないだろうし
でまあ前なんかまではねやっぱね言って開発者ぶってたけど、うん、大したことできてなかったのがまあちょようやくちょっと開発者って言えるかなぐらいにはなったかなっていうところですね、うん、
マジっすか、
マジっすか
じゃちょっとあのすいませんあの俺のルアーもお願いしますよ
いやぜひぜひちょっとじゃあもう時田くんのね欲しいワームがいいですね。ハード
ワーム
あれなんでワームとかあったら作りますよ言われたやつ。
うん、
あそうです
か。やりましょうよ。やりましょうよ。
おお。俺ちょっと模索してるやつはあんのよ。
ちょっと吉田優ワームをそのイメージを伝えてもらえば、うん、俺がチャチャチャって叩いて
作りますよ。うわいいじゃないですか。
俺今模索してんだから。
マジで。おお。
お
お。来た。
お、それはやりましょうよぜひ。
模索してますからね今ね。
うわあちょっとそれは楽しみですね。
いいですね。
吉田優の理想を俺が形にしますか。
わあいいですね。
そういうタイプになってきましたね。
この間劇ともちょろっと話したんですけども、
うんうん。
まああの水中に対してのその水押しだったり、
はあ。
やっぱ今魚が反応するのがちょっと昔のタイプと違うんですよ。
ああそうだね。
うんうん、
でまだ。多分ねそのお魚くんもそうなんですけど、
うん、
あの魚がプレッシャーが高いからこう寄ってった時に、
うん、
寄ってった波動で動くものっていうのは非常に今釣れる気がします。
ほう、
うん、こう魚が行った時にこう行った自分の波動でどっかが動くもの。
ああ、ね、そういうことですか。
うん、
ああはいはいはい。
向かっていけば魚がこうなんつんだふわって
水圧が
自分の水流が上向きに当たるわけじゃない、
はい
はい、はいはいはい、
その時に動くものってなんか今釣れる気がするんですよ。
面白い、
やばい話ですね。
さすがの発想ですね。
さすがですね。
だからちょっとそういうワームにしようかなと思います。
なるほど。
楽しみします。まあ、
ちょっと今度詳しく聞いてですね、
ええ、
はい、ちょっとやりましょうよ。
やりましょうよ。
やりましょうよ。
というところで時間も来てしまいましたので、この辺のプレゼントをいただきたい。
はい。
お願いします。
ですね、というわけで、まあ、あのブースト18グラム。
うん。
はい。
とですね、これからの時期に強くなる、何でも使えるファットイップ3インチ。
はい。
はいはいはいはい。
あと、これに合うフック、流儀のダブルエッ
ジ。おお。はい。
これをセットで2名様に。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが0356340792、メールアドレスが info@885fm.jp まで、どしどし応募ください。
はい
はい。
ではですね、ちょっとキャスティングから1点あるんですけれども、うん、ただいまですね、茨城エリア水戸店でですね、レイドジャパンの、マキシマムシリーズオールソリッドのロットですねがレンタルできるというキャンペーンをやっておりますので、ぜひですねこちらあのホームページに詳しく書いてありますので、ぜひチェックしてみてください。以上でございます。
おーい、
はい、
おーい。
ということでね、レイドジャパンより、シュンニーとタケ、お忙しい中今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ダイマーズ。この辺でフィッシングトレーン締めたいと思います。3,2,1 エンジョイ。
エンジョイ
フィッシング。